恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほど報告をさせていただきましたように、先週の月曜の夜、笹川金姉妹が、滞在中の東京の病院で召されました。お話を伺いますと、本当に眠るように召されていかれたということです。1902年生まれ、12月のお生まれですので、今93歳、94歳を目の前に天に召されたことになります。教会での葬儀、また追悼会のようなものはできませんでしたので、今朝私たちの教会でこの礼拝でこの姉妹のことを皆さんと共に忍ばせていただきたいと思っています。本当に神様が姉妹になしてくださった主の救いの御業、その恵みの御業を共に覚えて主を褒めたいと思うのです。姉妹からは、もう最近はずっと新潟の方に行っておられたので、多くの方々はお顔をですね、存じ上げない方々もいるかもしれませんけれども、こちらにいた時、お葬式はよろしくということで、お葬式のことも依頼を受けてましたし、そのお葬式の時には本当に皆さんにご紹介するためのですね、お証もいただいていたんですけれども、それを読む機会がありませんでしたので、この朝姉妹からいただいているですね、お証を紹介させていただいて、姉妹の姿をですね、皆さんで共に思い出したいと思うのです。だいぶ前に書かれたものなので少しずれているかもしれませんけれども、姉妹の証としてお聞きください。私は上越市の直越で生まれ、21歳の時に豪雪地帯の高田に嫁ぎました。ところが35歳で未亡人となり、14歳を頭に2歳の末の子を含む5人の子供を女手一つで育て上げてまいりました。そして縁あって76歳の年にこの内灘の教会に参り、80歳の年に洗礼を受けました。昭和57年11月14日洗礼を受けることができました。息子や娘たちが高田や東京にもおりますので、たまたま昨年の5月に高田の地にいるときに心筋梗塞を患い入院いたしました。50日間というもの、心電図をつけたままの入院生活で、身動き一つできないありさまでした。その後、昨年7月に金沢に帰り、城北病院へ2度入院いたしましたが、一時は自分でも死ぬかと思うほど、毎日がとても辛く、体の置き所がないくらいでした。そのためイエス様に思わず、早く天国にお召しくださいとお祈りしておりました。その上食欲もなく、ご飯を見れば胸がいっぱいになり、何を見ても食べる気もせず、腰も曲がり、家の中を歩くのもやっとでした。夜は夜で毎日睡眠薬を飲んでも眠れず、一時は家の人にも八つ当たりして困らせたこともありました。外出は杖をついて歩くのがやっとでした。その上昨年の7月の4、5、6日と毎晩続けて嫌な夢に悩まされました。霊柩車が2度も来て私の前を通り抜けて行ったり、バスに乗ろうとは待っていてもなかなか来なくて、今から思うとそのバスに乗っていたらおそらく天に召されていたかもしれません。その後何月だったかは忘れましたが、ある朝6時ごろ夢うつつの中で、キリストの皆によって病を治してやるという声を聞き、自分の目が金属のようなピシッという音とともに開きました。びっくりするやら驚きやらで思わず手を合わせてイエス様にお祈りしました。その後は自分自身はもとより周りの人々も驚くほどに元気にさせていただき、イエス様の奇跡としか思えない毎日です。何よりもありがたいのは、心が平安でただただ感謝でいっぱいです。だいぶ前のお証ですけれども、姉妹の心がよく表された 素敵なお証だと思います。一言お祈りをさせていただきます。愛の天のお父様、主が与え主は取られる、主の皆は本べきかな。あなたは笹川金姉妹を80歳の時にこの教会に導いて、洗礼に導き、信仰に導き、永遠の命に預かることのできる天国の民にしてくださり、その時から十数年の間あなたを愛して、あなたを慕って、天国を慕って歩いておられたこと、心からありがとうございます。あなたの御胸によってあなたは姉妹を天に挙げられましたけれども、私たちの心の中に姉妹のあなたを愛して、いつも礼拝に集ってあなたを見上げていたそのお姿が心に焼き付いて、素敵な姉妹の姿だけ心の中に思い出して、あなたを褒めることができますこと、ありがとうございます。姉妹を送ったご家族の方々のうちに、どうぞ主から慰めを与えてくださり、天に望みを置いて共にお母さんを忍ぶとき、天国を忍び、イエス様を忍ぶことができるように、どうぞ一人一人の心の中にあなたへの信仰をお与えくださるように、特に笹川玲子姉妹をあなたが慰め励まし、本当によくやったと主からの励ましとお褒めをいただきながら、神様、すべてをあなたに任せて安らうことができますように導いてください。ご家族のうちに特別にあなたを愛し慕う思いをどうぞお入れくださるようにお願いをいたします。また私たちは私たちの教会の大切な最高齢のお姉さんを天国に送って寂しくなりますが、どうぞともともに天国を目指して力強く歩んでいくことができるように、お一人お一人の心も慰め励ましてください。尊いイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。笹川金姉妹はイエスキリストを信じて天国への望みに生きておられました。姉妹が召されたというニュースを伺ってから、私は家の中をいっぱい探しまして、姉妹からいただいたお手紙を全部引っ張り出して何度も何度も読み返していました。一年に1回か2回姉妹がお手紙をくださるんですね。その中に繰り返し書かれている言葉は、天国に早く行きたいということでしたけれどもですね、本当に、感謝でした。また一番最近のものをぐっと開いてですね、見ましたら中から2000円が出てきてですね、あの神様のために使ってくださいと送ってくださって、それをそのまんまそこに入れてですね、いたのを気づいて、あっと驚いたのですけれどもですね、本当にそういった中から神様のためにお使いくださいと捧げてくださる姉妹でもあったことを本当に今思い出して感謝です。私たちクリスチャンは皆希望に生きるものです。クリスチャンとして生きるっていうことは、望みを抱いて生きるということと同じです。何の望みも持たないクリスチャンというのは、これはありえないのです。望みがあるからこそ、クリスチャンなんですね。天国への望み、復活の望み、イエス・キリストの御姿にまで変えられる望み、キリストの花嫁なる教会が飾られ、成長する望み、先に天国に行った方々と再会する望み、永遠に神様と共に生きる望み、私たちはこのような望みをいただいて生きている存在です。そしてこうした望みっていうのは、神様の約束によって、聖書の御言葉によって示され、与えられたものです。しかし皆さん、私たちが持っているこの望みは本当に確かな望みなのでしょうか。これは単なる望みではないのでしょうか。単なる気休めではないのでしょうか。実際はどうなるのかわからない、あやふやなもの、不確かで、もしかすると裏切られるかもしれないような、そのような望みなのでしょうか。私たち自分の心を本当に正直に割ってみせるとき、心のどこかにイエス様を信じていながら、天国を目標として歩いていながら、 本当かな、そんな思いや不安や疑いが揺れる心が心に潜んでいないでしょうか。正直言って人生の様々な出来事、特にショッキングな自分の本当に思い通りにならない悲しい出来事なんかに出会うとき、あたさんの心の中からそんな思いが頭をもたげてくるのを感じるのは私だけでしょうか。そんな思いに私たちが駆られるとき、自分が信じていること、望んでいること、待っていることが本当かな、騙されてんじゃないのかな、ただの気休めではないのかな、なんていうそんな思いが心の中にもたげてくるとき、そんな思いをどこに持っていったらいいのでしょう、どうしたらいいのでしょう。今日の御言葉はそのような思いに対する素晴らしい鍵が隠された御言葉です。22章からもうモリアの山から降りられなくなったと先週も言いましたけれども、もう繰り返しこの22章から学んでいますけれども、神様の言葉に従ってモリアの山で愛する一人子イサクさえも捧げ切ったアブラハムに主の使いが現れて呼びかけました。11節、その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。何度も学んだところです。その後で、15節、再び主がアブラハムを呼びかけます。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、ずっと続きます。皆さん、神様は、これまでにも繰り返し繰り返しアブラハムに約束を与えられました。アブラハムの生涯を振り返ってみると、あの出発をしたばかりのあの12章で、また13章で、15章で、そして17章で、そしてこの22章16節で、神様はアブラハムに約束を与え、それを繰り返し、そして今日のところではなんと主ご自身が誓われたというのです。私たちの日常生活でも、この誓いとか誓約をするということが時たまあります。まあ一番その典型的なのが結婚式です。まあ来週は二組の婚約式が他の教会で行われて、婚約の約束誓約をするわけですが、結婚式は神様の前で結婚を誓い合うわけです。誓いです。バプテスマ式もある意味でこの誓いです。信仰の告白をし、これから教会員として主に仕え、教会に仕え、人々に仕えていきますという、そういう誓約の時でもあります。ある教会ではこの洗礼の時にはっきりと誓約っていう形でですね、その誓約文を読み上げる教会がありますけれども。また、例えば手術の前になると、手術中に何があっても、ということでですね、誓約書を書かされたりすることもありますし、まあもう一つ典型的なのは裁判の席で、この誓約宣誓をさせられるわけです。日本の場合には、両親に従って、偽りを言わないことを誓約するわけです。アメリカの場合には、聖書の上に手を置いて、そして誓約をなす。この誓約っていう場合に、誓いを立てるっていう時に、その誓いを確かなものにするために、自分よりも上のものの名にかけて誓うわけです。自分よりも確かなものにおいて誓いを立てるわけです。ところが、神様の場合、神様が私たちに誓いを立てられる場合に、神様以上の存在がないので、なんと今日のところで16節、 これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。ご自分にかけて神様は誓われたというのです。この神様がご自分にかけて誓われたということ以上に、実は私たちにとって大きな確信を与える事実はないのです。司法の裏にあるアウトラインのところに、そのような御言葉を3つ、5番目のところに書き出しておきました。詩編の中から3つの言葉、詩編89編の35節、私はかつて我が誠意によって誓った。私は決して偽りを言わない。110の4節、主は誓い、そして御心を変えない。132の11、主はダビデに誓われた。それは主が取り消すことのない真理である。神様が誓われたとき、ご自分の性にかけて、ご自分の清さにかけて、ご自分の性質にかけて、ご自分を指して誓われる。皆さん、神様は、それ以上ない威厳、権威、偉大さを持っておられるお方です。この神様の威厳、偉大さを指す言葉としてですね、この御言葉という言葉がございます。例えば詩編の93編の一節なんかにですね、この御言葉という言葉が出てきます。93編の一節に、主は王であられ、御言葉をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。この御言葉をまとっておられる。御言葉。聖歌の541番ですね。皆捧げ祭りのですね、聖歌の中にもこの言葉が出てまいります。聖歌541番の中でですね、4番のところで、皆捧げ祭り、炎を来たれり、恵みを讃えよ、御言葉を褒めよ。また、賛美歌の7番、この礼拝賛美集にも引用させていただきましたが、この礼拝賛美集の90番、ここにもう表題から、主の御言葉とあります。主の御言葉と、御栄えと声の限り讃えて、御言葉。よくこの御言葉って何ですかと聞かれることがあります。ね、御言葉。あんまり使わない言葉です。御言葉。み、三、いつ、一、三、一、あ、三味一体のことですなんてですね。三味一体のことではないのです。ね、私の持っている辞書で、みいつを引きましたら、出てきませんでした。ところが、いつという言葉を引きましたら、出てまいりました。ですね。そのところにアウトラインに書いた漢字でですね、まあ、みは、丁寧な言葉ですから、ごっていうことですね。いつはこんな字を書くんです。ですね。これ、ミーツって読めます？英語では、マジェスティという言葉です。ですね。偉大さ、尊厳さ、神様の威厳を表す言葉です。皆さん、私たちは、神様の偉大さ、威厳、そのミーツっていうことをどれだけ知っているでしょうか？私たちはしばしば神様を、この人間の延長線上に、置いてしまうことがあります。人間をもうちょっと拡大した、人間の力をもうちょっとこう大きくしたもの、そこに神様を置いてしまうと、人間の延長線上に神様がありますので、しばしば、いくら神様でもこれは無理でしょう。いくらたとえ神様であっても、このことはっていうような感じで、神様の偉大さを差し引いたり、小さく見てしまうことが、私たち知らず知らずのうちにあるのです。あなたの神は小さすぎるというですね、素敵な表題の本がありますけど、本当に私たち一人一人、あなたの信じている、あなたが思い描いている、イメージしている神様は小さすぎます。と、自分自身に言い聞かせていつもいた方がいいと思います。 私たち自身が、クリスチャンが神様を小さなものに引き下げてしまうのです。そして私たちが神様を小さく見たりしてしまうところに、私たちの信仰の不安定さ、不確かさが実はあるのです。人間が約束をしたり、人間が制約をしたりするとき、私たちはしばしば、あ、忘れてました。記憶にございませんっていうことがあるわけです。人間の約束の場合には、途中でその気がなくなってしまったり、気が変わってしまったりすることがあるわけです。人間の約束の場合には、約束をしたときと時間が経つうちに状況が変わってしまって、もうその約束を果たす必要がなくなってしまったりする場合もあります。あんまり長く時間が経っていると、あれは昔の約束ですからとですね、もう時効ですと考えたりするのです。実行不可能ですと私たちはしばしば言ってしまうのです。そんな風に私たちは、約束とか誓いっていうことにおいて、自分自身がそれを破ったり、また人から破られたり、そういうことを繰り返し繰り返しいるうちに、神様にまでも、その人間社会でしばしば起こるそのことを神様にまでこう適用してしまうのです。神様の約束にまで同じ不信感を抱いてしまうのです。しかし、この上もない権威を持たれた神様が、ご自分を指して誓われた誓い、その約束は必ず実行されるということ。私たちはそのことを今日深く覚えたいのです。実は、この創世記の22章の16節の御言葉を、ヘブル人の手紙、新約聖書のヘブル人の手紙のこの6章は引用して素晴らしく解説を加えてくださいました。そこに書き出しておきました。ヘブル書の6章の13節から、神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は、自分より優れたものを指して誓います。そして、確証のための誓いというものは、人間のすべての反論をやめさせます。そこで、神は約束の相続者たちに、ご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは、変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに、偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。とても内容が深くて全部を味わうことはできませんが、見事なヘブル人への手紙6章は、創世記22章16節のその一言葉、私は自分にかけて誓うというこの言葉の解説メッセージなのです。このヘブル書によれば、17節、約束の相続者たち。18節の後半、前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たち。それこそが私たちのことです。約束に生きる者、望みに生きる者、そんな私たちに、神様は、その約束が確かなこと、その者たちのために立てているご計画が変わらないこと、その望みが虚しくは終わらないことを示すために、二つの事柄をもって保証されたというのです。二つのこと。それは、神様の約束と神様の誓い。この二つです。約束と誓いによって神様は私たちに保証を与えたというのです。神様の約束と誓い、それを神様は決して変えることができないのです。神様は偽ることができないからです。 私たちは全能の神様はできないことがないと思っています。でも全能の神様にできないことがあるのです。じゃあ全能じゃないじゃないかというかもしれませんけど、それはへりくつです。全能の神様にできないことは、それはご自分の性格、ご性質に反することはできないのです。なわち偽ることができない、裏切ることができない。神様はご自分を指して誓われた、そのことを決して保護にできない、こうした確かな約束、誓いに基づいてクリスチャンの望みというのは私たちのものとされているのです。そしてそのような約束と誓いによって保証された望みを持っている、その望みはこの約束と誓いということによって、ちょうどこの御言葉にあるように19節、この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、私たちが常に神様の約束、神様の誓いを聖書の中に見出し、常にそれに目を留めていくとき、私たちは常にそこから力強い励ましを受けることができるのです。18節。人生の海の嵐にもてあそばれるような時にも、怒りがしっかりと海底に食い込んでいるとき、その船は決して流されない。安全で確かな守りを、その怒りによって船は得ることができるのです。私たちクリスチャンの信仰生活の怒り、あなたの怒りは確かに装備されていますか？多くの人々は人生の海の嵐にもてあそばれながら、怒りの切れた船のようです。怒りを失った船というものぐらい危険なことはありません。一体この船はどこへ流されていくのかわからない。嵐の中で風と波に流され、もてあそばれながら、あてもなく漂っていくわけです。しかし私たちに与えられている望み、そこには約束と誓いという確かな怒りがありますので、私たちは確かに目的地に向かって、確かに船は目的の港に向かって航海していくことができるのです。私たちに疑いの風や誘惑の大波が襲ってくるとき、主の約束と誓いという強固な怒りが私たちの魂を守ってくれるのです。神様はアブラハムに何度も何度も現れて約束の言葉を与えられました。また誓われました。例えばずっと前に学んだところですけど、15章で神様は不思議な約束をなさいましたね。当時の習慣に従って、当時の A さんと B さんが契約をする時の契約の方法に従って、神様がアブラハムに契約を表したのです。5種類の動物をアブラハムに命じて、その動物を切り裂いて、2つに切り裂いて、右と左に並べて、そしてそこに猛禽類、ハゲタカとかですね、そういったものが襲いかかってくるので、アブラハムはそれを追い払いながら、そして暗闇がそこを襲った時、その切り裂かれたものの間を煙の立つかまどと燃える松明が通り過ぎた。なぜ神様の臨在を表す、神様ご自身を表す燃える松明がその切り裂かれたものの間を通り過ぎられた。これは当時の契約の仕方です。すなわち契約をする者同士がその切り裂かれたものの間を通りながら、もしもこの契約を破ったら、破った者はこの動物のようにされるというですね、印なわけです。なんと神様ご自身が、私があなたに立てた契約は決して私は破らないということをアブラハムに当時の習慣に従ってはっきり確信させるために、新しい方法によって神様の約束は確かなのだということをはっ きり見せられたんだから、アブラハムはいいと私たちは考えます。もしも私たちにアブラハムのようにはっきりと神様が、横山幹雄よ、私はお前にこのことをするっていうですね、約束を聞かせてくれたら、幻の中にでも見せてくれたら、私だってアブラハムのように信じて、揺るがない信仰を持って進んでいくのにとですね、私たちは考えるかもしれません。しかし、そうではないのです。神様は、私たちの目を、エルサレムのカルバリの丘の十字架に引き寄せるのです。カルバリの十字架をご覧なさい。ここに、アブラハムに示したよりも、はるかに明らかな、神様の約束、神様の誓いが、ここに結集しているのです。どれほど神が人を愛しているか、どれほど神が人の犯す罪を怒り、憎み、悲しんでいるか、しかし、どれほど神様がそんな罪深い私たちを、しかし憐れんでおられるか、神様がその愛する一人子イエス様を十字架にかけてまで、そこに神様は私たちへの愛を、私たちに対する約束のと誓いを、そこに表したというのです。十字架にかけられているイエス・キリスト、このキリストこそ、神の約束、神の誓いの最大、最終の決定的な印なのです。神様の約束が欲しい、神様の誓いが欲しい、確かな印が欲しいと願う私たち。神様は、十字架を見なさい。イエス・キリストを見なさい。もしも、イエス・キリストの十字架を見上げて、それで満足しなかったら、いや、それじゃ満足できない。それじゃ確かなことわからないって言うなら、他にどんなことが表されても私たち信じられないでしょう。私たち確信持てないでしょう。十字架こそ、神があなたを愛している印、罪人の私たちが許されることの印、神様と仲直り和解ができる印、神の子供とされる印、永遠の命を得ることができる、まさに印なのです。そこに、神様の約束が全部パッキングされて、もうそこに結集されているのです。ここに私のあなたへの約束が全部目に見える形で表されています。私たちも、十字架に表されている神様の私たちへの約束、イエス・キリストの十字架による約束を私たちもそこに見て、はい、その約束を信じます。それを受け取ります。と、私たちは言うはずなのです。実は、神様がアブラハムに対して約束し、誓われたこと、22章の18節。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受ける。アブラハムの子孫は、その前の御言葉にあったように、空の星、海辺の砂のように、数多く増え広がっていきました。しかし、海の砂のように、空の星のように増え広がったアブラハムの子孫の中の一人によって、十八節、あなたの子孫、一人の子孫によって、地のすべての国々は祝福を受ける。誰を指している言葉ですか？あなたの一人の子孫。世界中の人々がその子孫によって祝福を受けるという、その子孫とは誰のことですか？イエス・キリストのことです。ご自身をかけて誓われたこの約束は、まさにこのアブラハムに与えられたこの誓いの時から2000年後、イエス・キリストによって実現したのです。アブラハムの子孫イエス・キリストによる祝福が、十字架と復活によって実現して、そしてすべての国々、 はるか東の国に住む私たち日本にも、その時からはるか2000年を超えて、私たちのこの現代にまで、この祝福は及んできたわけです。神の誓いは確かに実現しました。そして確かに、すべての国々の民の一人である私たちのところにまで、確かに及んできたのです。今日、もう一度、十字架の死を仰いで、神様の救いのなんと素晴らしく確かなものであるかを再確認し、こんなに汚れた小さな私たちでさ、その祝福に今預かっている、そして私たちが今いただいている様々な望みの一つ一つにしっかりと怒りがついていることを覚えて、心が揺れ動くとき、疑いが鎌首をもたげてくるとき、私には怒りがある、主がご自身をさせて誓われたその誓いの約束の確かさにいつでも立ち返って、主を褒め感謝していきましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。